意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、前回は生きるのが楽になる3つのことの3つそれぞれの頭文字を取ったキクワの木についてお話しいただきました。木は競わないの木でしたね。
はいはい。
で、今回は残り2つのクとアについて教えていただこうと思いますので、うん、はい、お願いいたします。
はい、そうです、はい、まずはキックアのクですね。
はい。
クは比べないですね。
うんうん、うん、はい。
比べない、まあ知らない間に比べてるとは思うんですけど。
そうですね。
ね、自分と誰かを比べたり、まあ外の人の誰かと誰かをね比べたり、まあ子育て中だったら自分の子とよその子を比べたり、
うんうん、
まあいろんな比べ方があるじゃないですか。
はい。
で、イキさんはじゃあ例えば自分と誰かを比べた時にどうなる、どうなります？
どうなる？
自分と誰かを比べてどう思います？
あ、
どんな人と比べますか、イキさんは？
あ、そうですね。どちらかというと、
うんうん。
ちょっと言い方悪いですけど、自分よりも、
うん。
劣っている？
あ、あの人できない。
みたいな人と比べているのかもしれないですね。
あ、はいはいはいはい。で、なんか自分、それで比べて、自分がなんか自信がつくタイプです。
うんうん。
比べて、なんであの人はできないんだろうって思う感じ？
ああ、うん、そうですね。それもありますし。
うんうん。
あ、私はできてんだなとか。
あ、うんうんうんうんうんうんうん。納得じゃないけど、まあ自分に自信になったりとかっていう感じですね。
うんうんうん、はい、なんかすごい恥ずかしい。
私も、でも私もそっちのタイプなので、そうです。そう、自分と誰かを比べるときに、やっぱり自分よりも素晴らしい人と比べて、自分よりもできてる人と比べて、あ、私できないんだって、いう人の方が、なんとなくですけど、私の勝手な統計によると、はい、そっちの方が多い気がするんですよ。なので自分を責めちゃうというか、羨ましい。イキさん羨ましいなって思うことあります？誰かに。
あります、あります。もちろんあります。
あります、
うん、うん。でも、なんか、今、はって気づきました。少なくなってる気がするって思いました。前はめちゃくちゃあったような気がします。
そうなんですね。じゃあ、若い時はそれこそ、学生の時とか、小学生の時とか、その時もそんな感じ？誰か劣ってる子と比べて自分が、あ、できてるんだって思ってたタイプです。
あ、違いますね。逆ですね。
ですよね。変わったんですよね。
変わったんですね。今はわかりました。
あ、そうなんですよ。なので、羨ましいがある人って自分よりも、やっぱり素敵だなって思う人を見て、自分ができないなって思っちゃう思考癖な、の人なんですよね、
うんうん、
だから私昔から誰かを羨ましいってほぼほぼ思ったことないんですよ。
あー、そうなんですね。
芸能人とかなんか、なんだろう、いや、すごい羨ましいとかって全然思ったことがなくて、でもなんだろう、自分にすごい自信があるから別に羨ましいって思わないなんて、別にその時は全然わかんないですけど、
うんうん、
私の場合は比べて優越感に浸りたいタイプなんですよね。なのでそれこそ誰かと比べて、あ、私できるんだとか、優越感に浸りたいタイプの人は、うん、自分よりもやっぱりちょっと違う下の人を探しては比べて 自分に傲慢になったりとかするタイプなんですよね。それは私もなので心の勉強をして知ったんですよね。あ、私優越感に浸りたくなるんだ。やっぱ恥ずかしいみたいなね。
恥ずかしいですよね。見ないでって感じですよね。
どういうことみたいな。
そうです、
ね。なんかすごい、そうなんかね、自信があって、いいよねって言われる感じだったんですけど、うん、いやいや、ただ単に比べる相手を自分で、そっち側の人を勝手に見つけて、勝手に優越感に浸ってたっていう、だけの話だったんだって聞いて、あら恥ずかしいわ、みたいな。でもなんか、心的には、そっちの方が、いいですよね。自分責めないので。
うん。私も今お話聞きながら、
そうなんです。
変わったんだなっていうのに気づいたのと、
うん、
でも自分の心としては、
うん、
結構、こう、
そうなんですよ。
幸せじゃないですけど、
そうなんですよ。
別に他の人を下に見すぎたいとかそういうのは全然ないんですけども、
うんうんうんうん、
なんか、自分はこれでいいんだみたいな、
そうなんですよ。
そういう気持ちがあるなって思いましたね。
そうなんですよね。
うん、
なので、より一層、その相手を上に置いてしまう思考癖の人の方が、自分を責めちゃうので、
うんうん、
心の健康的にはよろしくないんですよね、
うんうん、
やっぱり。
はい。
勝手にね、私みたいなタイプは、優越感に浸って、別にね、誰かに何か言ったりとかするわけじゃないので、
うんうんうん、
ね、その方がまだ良かったりするんですけど、まあ多分言ってる場合、時もあったと思いますけどね、何か。自分の正しさを主張するじゃないですけど、
はいはい。
で、言ったりとかもしてたと思うんですけど、そっちの方がまだ、そのなんか自分の、心の健康的にはいいんですけど、なのでどうしてもなんか羨ましいなとかね、やっぱ比べて自分を下げちゃう人は、やっぱりより一層比べないっていうのを意識、ね、しないとしんどいですよね。
比べないって本当に難しいなと思っていて、無意識に。
そう。
無意識ですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。でも、やっぱり、なんだろう、勉強すれば勉強するほど、なんか比べる必要ってないなっていうのが、
うんうん、
比べてもあとしょうがないか、
うん。
うん。勝手に自分の頭の中だけで比べてるので、その、自分の物差しがあるんですよね、頭の中にみんな。
はいはい。
その物差しで測って、あなた3センチねとか、
うん
私10センチねみたいな。
うんうんうん
っていう、その自分のフィルターでしかないので、人を見るときって、その物差しでしか見れないので、本当に、比べてもしょうがないですよね、っていうのは、つくづく思いますね。なので、すべて個性だと思って今は捉えられるので、その人だったり、自分もそうですけど、ただ単に違うんだっていう、
はい、
比べる一緒だと思うかな。まあ、そもそも基準が自分ですもんね、やっぱり。最初は。自分と同じか違うかみたいな、
うんうん。
え、みんな自分と同じだと思ってたみたいな。ところから私もスタートしたんで、娘とかは特にですよね。自分と同じだと勝手に思ってたんで、うんうんうん、同じ性格というか、
うん
正しいことはちゃんと言った方がいい。あなたもだから言いなさいみたいな。
はいはい。
言った方がいいってすごい思ってたんですけど、うん、いや、娘はそういうタイプじゃなかったんだみたいな。言わなくてもいい。言わない方がいい子だったんだみたいな。
うん、
っていうのを本当にその違いを知るのに、
うんうんうん、
どうして私ができるのにその他の先生はできないだろうとか、
うんうん、
そういうなんか同じだと思ってたところがスタートだったんで、
うんうん、
なので自分の、自分しか知らないですよね。
うんうんうんうん、
なのでそれが全部、こうなんだろう、外にも出てたなーっていう第一ステップは私そこ、なんかみんな自分と同じだと思ってたみたいな。
うん、
同じ感覚がなんだろうなーっていう、
うんうん。
だから一般的にはこうやって考えるのが普通でしょみたいな。
うん
ていうのを旦那さんに言ってみたりとか、普通はちゃんとこういうことするよねとか、
うんうんうん、
っていうのがなんか自分のね、その価値観だけで生きてきた時はそうだったので、
うん
う
んうん、
そうですね、比べるのも自分のその価値観でしか人と人とね比べる時もできないので、
うんうん
うん、それをやっとなんか知った感じですね。やっぱりしょうがない。まあ比べても、本当に無意味だなっていう。
うんうんうん。そうですね。確かに。
うん。
比べないコツはもう、照代さんがおっしゃってたように、もう個性であると。
うん。そう。もう本当その人の個性。だし、まあそれこそまあこのねキクアは小林正観さんのことを言葉なので、
はい、
正観さんでの言葉で言うと、それこそそういう存在価値みたいな、その人の存在価値がある個性とか、みんなそれぞれね個性があって、その人の存在価値っていうのは必ずみんなあるんだよっていう、
うんうん、
だからその一部だけでやっぱり比べがちですよね、点数が。うんうん、何か本当ピンポイントなところでしか仕事とか勉強とかもできるとか数字とかね、
うん、
そういうのでやっぱり比べるってやっぱ数、まあそうですね、大きいですよね。
うん、
これそこで比べるんではないよねっていうことですよね。
うんうんうん、そうですね、
他のところでっていうね、違うところで個性があっていくら頭が良くたってっていう感じじゃないですか。
うん、
でもそれってやっぱりちょっと学生さんとかね、やっぱりだとなかなか難しいですよね。若い時にその勉強とかスポーツ以外でその何か他のところでその自分に価値があるんだっていうのは、
うんうん、
なかなかなんだろうな。まあ今の時代となったら結構なんだろう、発揮する場面も多いのかもしれないですけどね。YouTube だったり、まあ、ゲームだったりとか、いろんなので発揮する場面があるかもしれないけど、中学、高校っていうともうなんか学校と家の往復だから、まあ、勉強かスポーツか、まあ、はたまた性格かみたいな、あとなんか習字ができるとか、絵が上手とか、
はいはい、
なかなかこう比べるところがそういうところしかなかったりとかね。そういう狭い世界の中でその集団で生活するっていう風になると、やっぱりちょっと難しいで、ちょっとずつね、やっぱ社会に出て会社に入ってちょっと人数が増えたりとかってね、なったりとかしても、やっぱり基盤が会社とかじゃないですかね。やっぱり、
うんうんうん、
どこかのサークルに入ったりとか、そういうなんか習い事とかでもそうですけど、
はい、
やっぱりその中で比べるっていうのは、比べやすいか。
うんうん、比べやすいですね。
比べやすいですよね。
はい。
なので逆に言うと、私そういうなんかこう、そういう世界、あ、でもまあ美容師の時は美容師だったのでそうですよね。
うん、
比べちゃいがちな世界に。
そうですか。
そうね。いましたけど、でもうち指名制とかほぼほぼなかったので、
うんうんうん、
別に来た人たちはみんなで順番に、うん、スタイリストさんが順番にやってこうねみたいなところだったので、
うんうん、
特に比べるっていうのはなんか早くシャンプーができて早くカットができるかなぐらいな、
うんうんうん、
そんなに同期の子もね、私と同期の子、私ともう一人の子しか同期がいなかったので、
うんうん、
あまり比べようもない、その子も男の子だったので、
あ、
なんか全然やっぱりね、比べるって言っても、
うんうん、
あまりそんなに比べる機会がない。まあでもお母さんになるとあるかもね。子供同士を比べるとか。
うん、お母さんはそうですよね。
ね。よその子と自分の子を比べちゃ
う。どうしても。
どうしても。
うんうん、
どうしてもなんか、
うんうん、
ね、
はい。
比べちゃうっていうのは、いけないなと分かっていながらも、やっちゃう。ね、言葉に、あの子はこうだからとか。
うんうん、
いきさん言われたタイプ、言われてました？自分が子供の頃は親に。他のこととか兄弟で比べるとか、どうでした？
ああ、いや、うちの母親は結構放任な母親だったので、
だからあんまりじゃあ言われない。
そうですね。 うん、そうですね。
あ、いいですね、じゃあ。
うん。はい、今パッとは思い出さないですね。
あ、いいです。兄弟も兄弟も
兄弟間でも、まあ、歳が、兄弟は、私離れてるっていうのもあって、比べるっていうのもなかったですかね。
あ、そう、いいですね。私もそうですもんね。うん、親に比べ、あ、比べるというよりも、親に比べられて、私は褒められる方側だったので。
あー、そうだったんですね。
そうなんですよ。何事もなんだ、スマートにできちゃうタイプだったので、で、お姉ちゃんが真逆でおとなしくって、引っ込み思案で、
うんうん、
何をするにもちょっと尻込みするタイプのお姉ちゃんだったので、
うんうん、
なので、あなたは大丈夫よね、みたいな。私の方が何やっても上手にできるよね、っていうふうに、私は言われてたので、でもお姉ちゃんに言ってるイメージはないんですよね。親が、うん、あなたはダメだね、みたいな、
うんうんうん。
妹ができるのにあなたは、みたいなことを言ってるイメージは全然ないですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのもあったりしますよね。なので、
そうです、
親に育てられた環境だったりとかもね、やっぱり、ちょっと辛いですよね。比べられて育って、てられると、うんうん、やっぱりダメなんだが入ってるので、うん、自分は
そうです
よ、比べられて、そうですよね、辛いですよね、うん、
これはもうね、もっともっと深掘りは
そうですよね、
できそうですけど、やっぱりもう決めることですよね。
そうですね。
個性、本当に個性なんだからっていう。
本当にそうですね。それこそね、もう一つの案もそうですよね、争わないっていう、うんうんのも、これはでも、清官先生が言うには、日本人はもともと草食動物で、
はい、
とっても優しかったと、
うんうんうん。
で、目の前の同じ同種類のものが現れると、あっち行けって追い払うこととかはせずに仲間になったっていうのが本当の、本来の日本人の性質なんだけど、
うん、
それがやっぱり西洋人の、ね、文化が入ってきて、西洋人はやっぱり肉食動物。なので、同種類のものを追い払って戦って競って、
うん、
縄張りを守ろうとするっていう、
うん、
そういうやっぱり西洋の価値観が明治時代の日本に入ってきたと言われてるみたいですね。
は
い、
うんうんうん、
なので、もともとの日本人の性質は、やっぱり縄文時代もね、1万年かななんかもすごく平和、争いがなかった、ね、時代が日本だったんだけど、それがやっぱり西洋の文化がどんどんその後入ってきて、どんどん競ったり、それこそ比べたり、
うん、
争ったりっていう風にこう染まっていったっていう風に言われているので、争わないっていうのもね、やっぱり争いますよね。
そうですね。個人的にはもう争うのはあまり好きな方ではないので、どちらかというと平和主義なので、ここに関してはあんまりこう、あーって葛藤することは少ないかなっていう感じはするんですけど、やっぱり競争じゃないけど、
そうですね。
ね、争わないと、こう、いけない場面とか。
うん、そう、まあ、男の人の方がやっぱりあるでしょうね。男性社会の方が、どうしてもね、出世するとか、会社とかね、うん、ってなると、やっぱりより一層なんか上に行ってね、どんどん上司になってた方がいいんだみたいな価値観はやっぱりね、まだまだ根強くあるので。
そうですね。
ね、大変ですよね、男の人の方がって。
そうですね。
その部分は。
そういうのがこう、合っている性質でもあるのかもしれないですけど。
うん、うん、うん、そうですね。男の人の方がね、うん、やっぱり守ったりっていうね、そういうのもあるかもしれないですけどね。
もうそればっかりだと。
ね、大変ですよね、うん、やっぱり。本当に。競わない、比べない、争わないっていうのが、やっぱりその本当に生きるのが楽になる。
うんうん、
幸せ、それに気づくとってことですよね。それを知っていると、
うん、
やっぱり幸せに気づけるようになりますよね。やっぱりね、そこに集中していると、
うんうん、
しんどいでしょうね。
そうですね。
まあでもやっぱ年齢ですよね。やっぱり年齢もね、どんどんやっぱり こうね、そういう争わなくていいようになっていく、ね、40、50とかになってくると、いろんな経験もね、あってそうなれるんでしょうけど、やっぱりそういうなんか経験値も大切なのかなとは今思いますけどね。やっぱり学生の時にああいう風に競ったり、争ったり、比べたりしたからこそ、だからこそなんかこう、言ってあげられる言葉とかね、やっぱりあったりするので、そうですよね。
ペリオさんは、こう、争いがちだったり
しますか？あ、そうですね。
あ、そうなんです
か？もともとは全然なんか負けず嫌いだったので。
あ
うん。
そうか、そう
か。私の場合は、その周りの人と争うというよりも、なぜか男の人だったんですよね。漠然と男と戦うみたいな。
うんうんうん、
女だから。だから男の人に負けたくなかったんですね。
あ
なんかそういう風に育てられてきたっていうのもあるんですけど、男の子がうちは恵まれなかったので、
うんうん、
お姉ちゃんのとの間にね、5つ、5年あるんですけど、その間に双子のお兄ちゃんとか亡くなっているので、
あ、本
当に男の子が、そう、男の子が欲しくって、でもね、死産で、生まれちゃってるので、なのでそのお兄ちゃんたちが多分生まれてたら私は多分生まれてないだろうっていう。
あ
だから4人目かな ?1、2、3。4人か5人か。2、3人亡くなってるんですよね。無理して、母が。
へ
うん。なのでそうやって言われてるので、より一層男の子をやっぱり意識して、男には負けないぞみたいな。負け意気根性ですよね。
なんかでもそうですね、そういうお話を親御さんから聞くと、
うん、そうそうなんですよ、
なんとなくそういう気持ちになってきますね。
そうなんですよ、だからやっぱり起業したりとか、
うん、
こうなんだろう、社会に認めてほしいみたいなところが多分あったんだろうなってすごい思うんですね。
うんうん、
全然、競うし、争うし、もう全然ですよ。比べるし、昔はね。
はいはい、
全然30代、40代とかでも全然、40代前半なんで、それこそ勉強するまでは、全然イケイケゴーゴーのワンマンだったので、行くぜみたいな。
うん
怖いもの知らずですよね。
ねえ、うま、ねそれもかっこいいですけどね。
そうですね、かっこいいって言われたかったので、正義感を振りかざしながら市役所に乗り込むタイプだったので、こんなことお母さんに言っちゃダメでしょみたいな、
あ
どうなってんのみたいな、っていうタイプだったので、子育てもそうです。もうね、娘とかがいじめられても、なんか乗り込む、教育委員会乗り込もうかみたいな。全然私行きますみたいな。どうなってるんですか？もう他人の先生どころじゃございませんよねみたいな。で、娘が止めるっていうね。大丈夫だから。
ね、時にはそういうのも必要ですけどね。
そうですよね。はい、そうですね、うん。そういう、タイプだったんですけど、
うんうん、
やっぱりその時よりはやっぱりね、落ち着いて、そういうのがなくなった方が、ああなんか生きるのがそれこそ楽ですね。
うん、
やっぱり。
うん、はい、はい。そうですね。
それは本当に思いますね。さすが、星観さんだなって思いますね。本当に。
本当ですね。
うん、はい、ね。
心がほっとすることですね。
うん。本もたくさん書かれてるのでね、小林星観さん。
うん、うん。
うん、YouTube とかでも、お話しされてる講演会とかも、ピックアップされてたりするので。
うん、ちょっと私も見てみます。
ね、はい、うん。すごいいいと思います。わかりやすいですし。
うん。
うん、
気になった方も、ぜひ、チェックしてみてください、うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テルヨさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。